釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます、釘本ひろみです。今日2021年10月15日金曜日のゲストは、日本の匠とび穂坂店主の穂坂浩樹さんに遠隔収録でお越しいただいております。穂坂さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、穂坂さんはですね、2回目の出演ということで、さっき話してたんですけど、なんかお互いになんか時間の感覚が なさすぎて、いつだったっけみたいな感じですよね。
そうですね。
はい。で、私はですね、9月にですね、山梨の方に伺って、で穂坂さんにもお会いしたんですけれども、穂坂さんのおすすめのお食事ができる場所とか、あと竹の美術館にもお邪魔させていただきました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。で、穂坂さん、ちょっと穂坂さんのご紹介、ご自分で補足でお願いできますか。
はい、ありがとうございます。私は山梨で日本の匠とび穂坂という和のセレクトショップとギャラリーをやっています。で、それプラス北斗市の、同じ山梨県なんですけど、八ヶ岳の南麓の方に、北斗市ですね、はい、穂坂則夫竹の造形美術館という、まあ、父の竹の造形作品を展示している美術館がありまして、そちらの運営の方も両方やっております。で、あとですね、最近は社会評論活動の方もしておりまして、マクロビ専門誌のムスビという雑誌で連載をしたり、週刊時事報道という、週刊の新聞に記事を書いたりですね、あとは全国各地で講演会の方の活動ですね、八方吉を目指してという本を出版してるんですけども、はい、講演会を日本全国で行っています。
はい、ありがとうございます。今日はですね、なんでお越しいただいたかっていうことなんですけれども、なんか今世の中おかしいっていうことで、漠然とってなくて本当におかしいんですけれども、なんか穂坂さんが今おっしゃったように、いろんな活動をしていて、それを穂坂さんはですね、ちゃんと言語化をされているんですね。で、それをラジオの方でちょっとお話ししていただきたいなっていうふうに思ったんです。で、ね、穂坂さん、フェイスブックの方でもコロナのワクチンのこととか、マスクのこととか、投稿されてるんですけれども、すごく、なんていうんですかね、フォローされてる方とかって増えていらっしゃいますよね。
そうですね、今かなり全国の方が見ていただくようになりまして、はい、いいねとかね、シェアの数が今すごく昔よりは増えています。一つ、はい、私が1月に投稿した記事が、はい、今2200シェアぐらいになってまして、
あ、すごいですね。
かなり、はい、ツイッターとかいろんな媒体で拡散されたみたいで、はい、元が私が書いたものっていうのがもう分かんない状態で、すごいいろんなブログに取り上げられたりですね。
ああ、なるほどなるほど。
ことになってるみたいですね。
は
い、
その内容っていうのはどんな内容を書かれてたんですか。
日本のいろんな医師の方の、はい、あの意見をまとめて、投稿したんですけども、はい、まあ、それプラスあの今 の, そのコロナの、に対するその、まあ認識とか、
はい、
対策について、まあ、はい、あの今までずっとやってきているものが、まあ、間違っているので正しいものに転換しましょうというような、図表を添付して投稿したんですね。はい、まあ、あの分かりやすく言ってしまうと、はい、まあ、今ずっと、この1年半、
はい、
まあ、政府とか、うん、まあ、医師の方々とかが、はい、まあ、テレビとかで言っているような内容と全く反対の内容の、はい、まあ、お医者様の意見とか、
はい、
あのまあ、まとめてあるものですね。
そうですね、あの今あの私も出張とかでいろんなところに行くんですけど、飛行機は絶対マスクしないといけない、あの鼻だけ出してても怒られる状態ですし、あの街に行くとマスクはしてますね、みんな。ただ、うん、してなくても何も言われない、
うん、
っていうような状況ですね。だからこれも、うん、なんか不思議というか、
うん、
なんとも言えないなと思いながら、
はい、
はい、
そうですね、うん、まあ、今、まあ、このねちょうど番組はこう、
はい、
当たり前ということがテーマというお話なのでぴったりだなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、当たり前のことが、なんか非難されて、なんか異常なことが当たり前になっちゃってるっていう、
そうですね、
そういう、まあ、今世の中になってしまったなと思いますね。で、まあ、やっぱり一番怖いのはあの、まあ、日本のすごく、まあ、僕はあの全国の講演会で日本の素晴らしいところをあの皆さんにお伝えしてるんですけど、
はい、
まあ、その逆でやっぱり日本のすごく一番問題なところっていうのはあのやっぱり同調圧力とか、
そうですよね、はい、
同じでなければいけないっていう、うん、そういう考え方ですね。まあ、当然なんですけど、まあ、まさに当たり前なんですけど、
はい、
人はみんな違うわけですから、
はい、
まあ、それでねどういう、まあ、感染対策をするかっていうのは当然あの本来は個人の自由であって、
はい、
マスクをつけない権利とか自由っていうのも当然憲法で保障されてるわけなんですけれども、うん、はい、にもかかわらずなんかつけない人がなんかこうねあのバッシングされたり、なんか、入店拒否とか、
そうですね、
まあ、こう止められたりっていうようなことになってますので、
う
ん、
そうですね、
非常に怖い、社会になってしまったなというふうに思います。
あのなんか私はそこまでこうめちゃくちゃ非難つけてなくて怒られたこととかはあんまりないんですけれども、
うん、
でも聞いてたらあるみたいですもんね。
うん、まあ、ただね、さっきおっしゃったように、なんか飛行機はね、うん、あの私はもうコロナになってから飛行機一回も乗ってないんですけども、うん、
あ、そっか、私は沖縄だから乗らざるを得ないので、
うん、で、そうですね、沖縄だとね、乗らないとわけになかなか行かないと思いますので、
うん、
で、その時にやっぱりそのつけないとダメとか、鼻出したらダメとか、
はい、
それはもう相当異常なことだと思うんですけども、
うん、
ね、結局こう、
そうですね、
あの全然こう根拠がないことにみんな従わされていて、うん、まあ、根拠がないだけならまだいいんですけど、まあ、どっちかというと逆効果というか、
うん、
まあ、一番当然大事なのはあの免疫力を高く保つとか、
ね、
自然治癒力を高く保つということだと思うんですけど、うん、はい、それに逆行するような対策ばかりで、それが奨励されてそれにみんなで従わされているという、うん、いうことですよね、うん、それは本当にこう異常で危険なことじゃないかなと思います、う
ん、はい、なんか何も考えてない人っていうのがすごいたくさんいるなと思って、
うん、
例えば沖縄にいるでしょ私、そしたら、
はい、
誰もいないあの海辺 の, あのところでおじさんがマスクして散歩してたりとかみたいな、なんかそのなんですかね、まだ気づいて なんかまあ、それも同調圧力なんですけど、まあ、でも私なんか飛行機乗ってたらやっぱりしないとしょうがないなと思ってやってるんですけどね、
うん、
そうなんですけど、あと なんですけど、それも気づかずに なんか何も分からずにしたまま、なんかこんないい空気のところなのにと思うのにマスクして二酸化炭素がいっぱい入った空気を吸って、うん、大丈夫かなみたいな人もすごい、何も考えてないというのがすごく恐ろしいなと思うんですよね。
そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います。で今本当に報道の方がですね、本当に公共的な報道しかなされてないので、いつも私はもう今戦時中なんですよと言ってるんですけど、本当にもう動画とかも削除されたりですね、言論統制もひどいですし、要は本当は、ね、メディアっていうのはこう両論兵器で、
はい、
例えばマスクした方がいいとかしない方がいいっていう両方の意見があると思うんですけども、ちゃんとね両論を兵器して、
はい、
視聴者にね、提示するっていうことが大きなメディアの役割なんですけども、それが全くなされてないっていうところで、先ほど私が、2200シェアされてる記事のことを言ったんですけど、そっちには、マスクとかワクチンは非常に危険で危ないですよという意見のお医者さんの意見がたくさん載ってるんですね。にもかかわらず、そういう意見が全然こう大きなメディアからは流れないという、状況になってるわけです
よ
ね、
はい。
はい。で、それに従わない人間はダメだみたいな空気になっていまして、非常にこれは怖い、状況じゃないかなと思います。
そうですね。なんか、そもそも、マスクも必要な時はつければいいんですけど、風邪ひいてる時とか咳が出る時とエチケットとしてつけたりとか、昔からは私もやってたんですけどね。だけどなんか何もない、マラソンとかしながらつけてる方とかもいるじゃないですか。
そうですね。
私自分で実際に倒れちゃったことがあるんですよ。酸欠で。だから、小学生とかが学校体育とかマスクしてやってるのとか見たら本当にゾッとするんですよね。で、実際亡くなった方とかもいらっしゃいますよね。
そうですね。小学生亡くなりました ね。
なんか
でそれはやっぱワクチンも全く同じでして、ワクチンの方もですね、今の段階で、ちょっと放送流れるとき、ね、あれかもしれませんけど、もう1155人とかですね、接種後公式発表でも亡くなってるわけですね。で、インフルエンザのワクチンとかに比べるともうとんでもない数の方が亡くなってるわけで、それだけこう要は、ね、病気を防ぐための行為で、それだけ多くの人が亡くなってしまっていて、でそれだけ多くの人が亡くなってるにもかかわらず、大きなメディアからこれを中止しようっていう声が一切出てこないと、
そうですね、
いうことも、もう本当に異常だと思いますね。
そうですね。でも本当にこれってマスクとかワクチンだけの問題じゃなくて、なんか、なんていうんですかね、なんか他にも、経済とかとすごい結びついてるわけじゃないですか。
はい。
ね、だからなんかやっぱり私はそのなんかそこに入ってしまうと、その土俵経済、大きい経済の土俵に乗ってしまうみたいな感じがするんですよね。だから今、沖縄にいるっていうのは、そうじゃない世界をこう作り上げたいみたいなところがあって、沖縄にいるところもあるんですけれども、なんかね、マスク予防のためにしますとかっていうの自体が、考え方自体が経済的な考え方で、保険とかそういうのもそうじゃないですか。
そうですね。
だからなんか本当に、ね、根深い問題だなと思って、なんかだから逆になんかなんて言っていいか分かんない状態なんです私。
私の場合はですね、元々国際政治が専門な、
そうですよね、はい、
ずっとの、世界、日本の、経済とか社会の問題をしてまして、で薬害のことでいくと、薬害エイズとかですね、子宮頸ワクチンの問題もずっと調べてましたので、やっぱりもう1年前からですね、 ワクチンは非常に危ないということで、まあ、打たないようにということを皆さんに言ってきたんですけども、実際にね、始まってこれだけ多くの方が亡くなっているということなので、本当に残念なんですが、まあ、おっしゃる通りですね、その今回はそのコロナのことだけではなくて、まあ、そのもう、そもそものね、いろんなこう、日本の社会の在り方とか、
そうですね、
そういったことまで、やっぱり、この機会にですね、皆さんがいろいろ考えたり気づいたりしていかないと、まあ、本当に日本という国自体がね、はいはい、
そうですね、
なくなってしまうんじゃないかっていうぐらいの、うん、まあ、今危機に来てるんじゃないかなと、
本当ですね。ちょっと1回半分ぐらいになったのでジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
はい、
今保坂さんおっしゃってたんですけれども、もう日本がなくなるかもしれないぐらいの危機になってるっておっしゃってるんですけど、本当になんか江戸時代とか昔はなんかリーダーがしっかりしてたなって思うんですけど、
うん、
で街並みとかもすごく綺麗で、なんか 今目指している理想的な仕組みがもう江戸時代とか出来上がってたなっていう感じがするんですけどね、どうですか。
そうですね、おっしゃる通りで、もう私はいつも昔に進もうということを言って、江戸時代のその共生循環型社会ですね、それは本当ある意味こう理想的なものが、できてたというところなんですけど、まあ、それからまあ明治維新からまあいろんな外国の勢力が入ってきて、どんどんこう国がね改変されてきたというような歴史があるんですけど、そうですね、湯岸洋の面影という渡辺教授さんという方が書いた本がありまして、その本を読んでいただくと、当時の日本がねいかに素晴らしかったかってことが、いろんな外国の方の視点で書かれてるんですね。
ああ、なるほど、外国の方の視点っていうのが面白いですね。
当時、日本に来た外国人の方々が、まあ、書き残したこととか、言ったことなんかが一冊の本にまとめてありまして、ということで言うと、もう日本大絶賛なんですね。
そうですよね、なんかこの間、アインシュタインのなんかあったんですけど、愛知で、それでも、アインシュタインがそういうふうに大絶賛してる文章が書いてありましたね。江戸時代とは言わず、はい。
はい、だからまあ私講演会なんかではやっぱりその、ね、素晴らしさとか伝統の素晴らしさ、ものづくりの素晴らしさをお伝えしてるんですけど、はい、やっぱそういうのはね江戸とかでこう花開いて、
はい、
でまあ今までねこうつながってきてるものもあるんですけれども、戦後やっぱりほとんどのものはこうどんどん欧米化していって、まあ、新しいものっていうふうに、まあ、みんな取り入れてきたんですけども、はい、まあ、その結果ね、みんな本当にハッピーになったのかな、幸せになったのかなっていうことですね。どんどん私から見ると、まあ、いろんな面で貧しくなってるっていう。
そうですよね。すごくなんか二極化が進んでる感じが、進んでますよね、感じがするじゃなくって。
そうですね。はい。
いろんな意味で二極化が。進んでる、
そうですね、はい、ですから、まあ、なんでそういうふうになっちゃったかという、やっぱ根本的なところをやっぱ考えて、
本当そうですね、
まあ、その辺の講演会でお伝えしてるんですけど、
はい、
やっぱりもちろん、政治家とか、その、ね、政治の問題もあるんですけども、私たちもまあ、そのメディアの情報とかに流されて、誘導されてるとか、まあ、ワクチンもそうですけども、まあ、適切な判断ができていない、
はい、そうですよね、
いうことだらけなんですね、実は、は
い、なんかわざと判断させないようにとか、そういうふうに仕組まれてるような感じしますよね。
それはもうやっぱり義務教育から始まってますので、やっぱり義務教育、本当に今ね、今の学校本当に、まあ、ある意味もう子供がなんか生き贄になっているような状態だと思うんですけど、うん、そうですよね、 マスクさせられたり、ワクチン打たれたり、
友達と会わ
ないとか、うん、黙ってご飯食べるとか、うん、本当にこうなんか刑務所みたいな感じで、うん、まあ、あまりにも ね、子供たちがかわいそうで。
かわいそうですね。
かわいそうですね。
はい。やっぱり、ね、子供たちの笑顔はね、やっぱり一番大事なんで、うん、そこはね、やっぱ大人が守っていかなきゃいけないところだと思うんですけど、いや、
もう本当に
今それとやっぱり真逆のことをみんなやってしまってるので、うん、
はい、本当ね、一番大事な空気なのに、その空気を遮るようなことをしていて、絶対脳への影響とか一番心配ですよね。
はい、これはもうドイツの方の論文で、子供にさせるのは7割の子供に悪影響が出たという結果がちゃんと出てるんですね。
7割。
はい、今心身両面において、まあ、いろんな悪影響が出ますよ
と、ね、それ少なく見積もってますよね、きっと。
はい、で、逆にそのマスクが感染を、まあ、防止するという、はい、まあ、論文というのはどこにもないんです、ね。まあ、逆に義務化した国の方が、国とか州の方が感染が拡大しているという例はたくさんあるんですけども、まあ、そういった意味でこう、ね、科学的根拠がないだけではなくて、まあ、そういう有害なことをね、みんなでやっちゃってるという、本当にこう、
本当ですね、
とんでもない状態に今なってるかなと思います。
本当、私この間なんか YouTube かなんかで見てめちゃくちゃ驚いたんですけど、なんか4歳から11歳の子も打てるワクチンが出てきて、うん、それは何のために打つかというと、周りの人のために打つんだみたいなことでお医者さんが言ってるのを聞いて、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、これってなんか戦争時代みたいとか思って、なんかみんなの国ってみんなのためにとか、なんかみんなってな、うん、誰なんだろうって、国がみんなのためとか全体のためって言い出したらめちゃくちゃ危ないなっていう、サインだと思うんですけど、それすらみんな気がつか、みんなってまた言っちゃいましたけど、私もすごく恐ろしいことだなって思っちゃうんですけどね。
まあね、子供は、コロナで、ね、亡くなるというケースはほぼ、はい、ないわけですけど、逆にワクチンで亡くなっているお子さんというのはいらっしゃるので、本当に本末転倒ですよね、そういった意味では。
そうですね、
まあ、これは子供に限らずですけど、県によってはコロナで亡くなった方の数よりも、ワクチンで死後に亡くなった方の数が多いという県もあるんですよね。
はい、
本当にこう、ね、このワクチン騒動というか、
そうですよね、
本当にね、これだけ危険なものをみんなに打たせようとするってこと自体が本当に異常な事態で、まあそれだけでもね、これはおかしいというふうに分かると思うんですけど、
はい、
まあ、本当にこういろんなね、もちろん健康面もありますし、私はコロナ対策かと言ってるんですけど、コロナ禍ではなくて、要はコロナで苦しんでる人っていうのは私の周りで見たことないんですね。ところが、全国民がコロナ対策で苦しんでるんです、
そうですね、はい、確かに、はい、そういう意味ですね。
本当にこう、おかしな世の中になってまして、はい、ですから、まあ、そういった対策はもうずっとやめましょうということを、ね、ずっとまあ1年以上言い続けているんですけども、もともと日本 の、まあ、その温泉に入ったりお風呂に入ったり、緑茶を飲んだり、発酵食品を食べたりですね、そういった免疫を高める対策というのはもともと日本にはたくさんありますので。
本当ですね。
でしかもこういったものというのは副作用がないわけですよ、
はい、そうですよね、はい、
本当にそもそもなんですけど、なんでわざわざその副作用とか、死者が出るような対策をしなきゃいけないのかってことですよね。
本当ですね。
もうそこからしてどう考えてもおかしいんですね。
本当にもう正直言って病気を作る世の中ですよね。はい、それが経済だって思ってる人もいるかもしれないですよね。もうその考え方自体がおかしい。
うん、そうですね。はい、もう本当のなんか医療産業のためにコロナ作業をやってるみたいな。
本当ですよね。
もちろん、ね、中には本当に病気で大変な方もいらっしゃると思うんですけど、ただやっぱ他の病気と比較した場合に、どう考えても、コロナだけをこれだけこう、大きく取り上げて、 他の病気で死ぬのは全然構わないけど、うん、コロナだけは、うん、かかってもいけないというですね、はい、
そうですね、
こういう、まあ、異常な状態だと思うんですね、うん、本当に命を守るんだったら、うん、もっと他の病気を防ぐ、うん、他の病気にはたくさん人が亡くなってるわけですから、そっちの方を防ぐ対策をした方が、ね、当然だと思うんですけど、
はい、なぜコロナだけ、
非常に日本の死因の中では少ない死因ですよね、まあ、実際それで欧米なんかと比較しますと、本当に日本は一度もコロナは流行ってないと言っても全然過言ではないような、はい、患者数なんですよね、はい、まあ、よくね、欧米では多いから日本もそうなるなんて話がずっとあったんですけど、はい、1年半そういうふうにはなってないわけですから、はい、日本はね全然その欧米とは違うというのもはっきりしてるわけで、
はい、
日本では全然その他の病気に比べて全然死者も患者数も多くないものに対して、これだけ緊急事態とかそういうことを何度も繰り返して、まあ経済をね壊すようなことを、
そうですね、
やり続けるっていうのは、うん、どう考えても異常だなと思います。
あと何分、4分ぐらいになったので一旦ジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。
夢の種、
なんか穂坂さんとお話ししてると、もう当たり前のことすぎて、なんかなんでこんなこと話してるのかが不思議になってしまう状況に私はなってるんですけど、なんかね、でも今穂坂さんね、いろいろ全国回られてるじゃないですか。どういうふうに、やっぱりテレビとかで見るとなんか洗脳されちゃうし、なんかやっぱテレビとつながってるような感じがして、まあ、洗脳されるのかなと思うんですけど、今穂坂さんはいろんな、ね、おかしいって思う人たちをこうつなげるような役割もされてるように思うんですけどね、どうですか？
そうですね、私全国で今講演させていただいてるんですけど、
はい、
もうやっぱ私の講演に来ていただく方々っていうのは、やっぱりこの今の、ね、世の中のおかしさに、まあ、気づいている方とか、気づき始めている方が多くて、はい、非常に私の話に共感をしてくださって、はい、まあね、こういったおかしなことはやめていかないといけないねというようなところにはやっぱりなっていますね。
そうですね。
で、やっぱり一番コロナの問題でやっぱり、まあ、根本的なところは、まずその PCR 検査自体が非常にこう不正確なもので、まあ、偽陽性がたくさん出てしまう、とか、あとはそのやっぱり、陽性と感染というのはもう明確に違うんですけども、
はい、
違うのに陽性者イコール感染者としてずっと、まあ、1年半マスメディアが発表しているという、
そうですよね、
まあ、この、まあ、そもそもここの、まあ、大嘘ですよね、
嘘ついてますね、
はい、もうずっとついてるので、ここ自体はもう本当にとんでもないことなんですけども、はい、インフルエンザの時はね、患者数でちゃんと数を言ってたのに、その、ね、陽性をたくさん含む人の数を感染者として報道してるっていうところがもう、本当にこれはもう放送法に完全に違反するんじゃないかなっていう。
そうですね、もうあともう50秒ぐらいになっちゃったんですけど、本当にこうちゃんと考えて言葉の意味を考えたりとか、なんでマスクしないといけないのって言ったら、国が言ってるからって、それ答えになってないしって思うんですよね。だから一人一人がちょっと本当にいいのかどうかっていう、もう考えるいいきっかけになったと思いたいですね。
そうですね、はい、これを機に、
そうですね、
今までのね、
はい、
いろんな常識を取っ払っていかないと、
はい、
どんどんひどいことになると思います。
そうですね、穂坂さんも今日はお越しくださってありがとうございました。なんかズームとかでも何かできたらと思います。穂坂さん、もうあと10秒切ってしまったので、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。はい、
はいはい、ありがとうございました。